月の折に、爆風が約秒速100メートル、大型台風で申しますと、風速40メートルから60メートルの風だと話しておりました。その爆風が壊れた家屋や放射線を巻き込んで走りました。避難を家の中に入る際に母は私に覆いかぶさってくれておりましたので、後頭部、首の後ろにガラスの破片が突き刺さったそうです。私を覆うために大きなガラスの破片は自力で何とか引き抜いたと申しました。小さな破片は避難する際の途中に降った雨できれいに洗い流されたと言いました。いわゆるそれが黒い雨だったのです。以後私と母はたくさんの病気を繰り返し、白血球、血小板異常を抱えながら、また極めて免疫力の子供並みの免疫力を持ちながら生きてまいりました。母は60歳まで病魔と戦い苦しみ、60歳で亡くなりました。私は先ほど白衣と申しましたのは、母が医療に携わっておりました。また母の妹である叔母も同じく医療に携わっておりましたが、母と叔母が時折話をする中に、日赤病院、陸軍病院という言葉を小さい時から聞いて覚えておりました。ある被爆団体の先輩の方が古い地図を探して、その内越町の近くにありました日赤陸軍第二病院を見つけてくださいました。母はその病院に出勤する朝だったと思います。私を世話をしてくださる方を母抱いて待っていたのだと思います。以後私は母の後頭部、うなじのケロイドを見ながら大きくなりました。母とお風呂に入る際に、母が髪を洗っている時、また私が背中を流してあげている時、そのうなじを見まして、私はそっと手で押さえるように包むようにして、なぜかどうしたのという言葉が出ませんでした。痛い？痛いの？と聞きますと、母は決まって、ううん、もう痛くないよと広島弁で答えました。また母は家の部屋の隅で自らが自分の腕に注射をしている姿を忘れません。私も小学校の頃は友達と一緒に10分の距離の学校へストレートに通いきれず、友達に先に行っててと言いながら、よその石段で腰を下ろして休んでから参りました。今私の心の中では、8月6日は7日に変わることなく、ずっと8月6日のまま私の心の中に病気と苦しんで戦った母の姿が消えません。誰が壊したの？原爆ドーム見上げて問う孫に、地下と伝えん核の非道を。今そこにおります孫が7歳の時、私にひたむきな視線を投げて問いかけた、その視線に背中を押されるように、私は数年前から被爆者の 練馬の会のお手伝いを始めました。その会に入りまして、悲惨極まる地獄絵のような体験をいろいろ聞きし、また一個の爆弾で爪痕を、深い爪痕を残して苦しんでいる方々のお話を伺いました。たった一つの爆弾で、しかも一瞬にして広島を破壊し、広島で約40万人の死者を出し、また60万人の被爆者を作った、一体何がこのようにして一瞬にしてと深い疑問を持ちました。以来私は医療講演会や放射線による人体に影響する疫学を研究する研究所がございますが、広島にございますが、そこの資料を読み、また東京の高校の科学の先生が引退をなさって、広島から距離が遠のくほど人々の意識が薄くなっていくと嘆かれて、広島連続講座を立ち上げました。以来できるだけその講座にも参加しております。ある講演会で医師が、放射線が人間の体にの染色体に影響を及ぼすということを話されました。人間の体には父からもらった一本の染色体と母からもらった一本の染色体がよじり合うようにして一対となって、確か23本存在していると聞きました。聞きました瞬間に、私は、ああ、父が母が私の中で私を支えてくれると大きな感動を覚えましたが、すぐに健常な父の染色体をもらい、正常な母の染色体をもらい、私の元気な染色体だったのに、3人とも一瞬にして傷ついた染色体をもたらされたことに大きな憎しみを覚えました。染色体は、被爆者の染色体は鋭いもので、切断されたように一対のうちのどちらかが短くなって傷ついているのだそうです。今被爆者の数も加速して少なくなって、もう被爆者が一人もいない世界が、世がきっと来るのもそう遠いことではないでしょう。今練馬には約460名の被爆者がおります。全国ですと、日本ですと148,500人ほどの被爆者がおります。昨年は300人余りの被爆者が天に召されました。私は今こうして皆様の前でお話しできますのは、父の命を懸けて守ってくれた母の、そして天の大切なお方の恩寵としみじみ思っております。私はこうして元気で生かされておりますが、平和のために一人の人間として何ができるんだろうか。小さな折り鶴、一つの折り鶴は力は小さいけれど、たくさん集まれば平和への大きな力になる。一人一人の平和を唱える声が束になれば、世の中が平和に向かっていく、そう強く信じまして、全く核のない 平和な世を次世代にと強く思いながら残り生を歩いております。以上でございますが、私には記憶が全くございませんで、しかも母は私をおんぶして実家へ避難したのねと軽くそのように受け止めておりましたが、ある方が調べてくださいますと、私がたまたまその駒込の勉強会に参加しておりました折に、あなた今は地図上にその田舎がないので私は探りようがなかったのですが、爆心地の内越町の家から母の実家まで約40キロ、普通の人が歩いて10時間でも、母は刺さったガラスを引き抜いて出血しながら、背中に覚われた私も多分血まみれになって、道路には苦しみうまいて傷をついてる方、亡くなられた方がいっぱいの中をかき分けかき分けの避難だったので、多分夜通し歩いたのではないですかとお聞きしたときに、初めて私は本当に母の苦しみに胸が刺さる思いでした。それで私は一切記憶がございませんので、なかなか語り部と言われても積極的になれませんでしたが、ある被爆者の団体の先輩が見つけてくださいました、同じ内越町で被爆をいたしました女性の記録を見つけてくださいまして、語り部ができなければ読み継ぐ、読み伝えるという形をあなたの役目にしなさいと忠告されまして、以後私はこの内越町で被爆された方の記録を朗読することをミッションといたしております。ただいまより読ませていただきますが、朗読の教室に数年間通って勉強しておりまして、アナウンサーを出た先生が、あなたは感情をぶつけてはダメ、切々と人の心に染み入るように読まなければダメと何度も何度も叱られましたが、この手記を読み進みますと母と重なってしまい、涙声になったり途中で詰まったりします。お聞き苦しい点が多々ございますが、ご容赦ください。マミー・フサホさんの被爆証言、懺悔。爆心地から 1.7 キロ、広島市横川駅近くの自宅で被爆。私は23歳でした。妊娠2ヶ月でした。長男は2歳。夫はもう出勤していました。原爆をピカドンとも言いますが、庭で洗濯物を干し終え家に入ろうとした時、閃光が目を射ましたが、ドンの音は知りません。私が気づいたのは隣のご夫妻の声でした。マミーさんが死んでいる、掘り出すんだ早く。私は自分の状態が分からず身動きできません。生きています、死んでいないと叫んだつもりが声にならなかったのでしょう。ピカッと光ったその瞬間、隣と我が家の境の壁もろとも叩きつけられ、潰れた家の下敷きになったのです。隣のご夫婦も埋まったのですが、自力で這い出しすぐ私の方へ駆けつけられ、両足を出し上半身が埋まった私を 見て大声を出されたのを私が聞いたのです。ご夫婦とも大怪我をし、鮮血にまみれながら私を掘り出し、その上縁側のガラス戸とともに向かいの家の庭に吹き飛ばされていた息子も助けてくださいました。息子は服が引きちぎれ、頭、顔、体全体にガラスの破片が突き刺さり、それが血にまみれ、全身が鋭く光っています。私は自分の怪我の状態は分かりませんが、息子を見た途端、死ぬ、この子が死んでしまうと悲鳴を上げ、矢庭に息子を抱え走り出しました。私ども親子を助けてくれた命の恩人である隣のご夫婦に一言のお礼も言わないまま、助けられた瞬間から私は息子と自分だけが生きることしか頭になかったのです。逃げる途中でした。私の足をつかんだ子ども片目が飛び出し、顔の真ん中にペタッと張り付き、その一つ目玉が下から私を睨みつけています。一つ目小僧だ。私はその子を蹴飛ばしました。夢中でした。怖かったのです。一つ目小僧が追ってくる。ただ逃げました。突然の夕立です。太く激しい雨足は私の体の傷口を差し入るようで、立っていられず息子にかぶさるようにして座り込みました。土砂を跳ね飛ばす勢いの雨です。どれぐらい経ったでしょうか。雨はポツンポツンと小降りになって止みました。立ち上がろうとして腕の中の息子を見ると、全身に刺さっていたガラスの破片が今の雨できれいに流れているのです。助かった。嬉しくてしっかり抱きしめたものです。この雨がいわゆる黒い雨なのですが、私は気がつきませんでした。私が着いた場所は御滝の川、幅は100メートル以上、3分の1は水が流れていますが、3分の2は荒れた河原です。そこには浅く細い流れが行く筋も縦横に走っていますが、今目の前でその流れという流れに折り重なって人々が顔を突っ込んだまま死んでいるのです。そしてその流れまで行こうとして焼けただれた人たちが、後から後から水水と這いずり回って手を差し伸べています。水水の声が阿鼻叫喚に混じってひときわ高く聞こえます。私も喉が渇きます。浅い流れに入り、死体を足で左右に分け間に座りました。水は私の膝すれすれです。もう夢中で水をすくい、息子に飲ませ、私も飲みます。ガラスの破片は雨で流れたものの、頭から体全体に無数の傷が口を開けている息子も、息する間もないくらいむさぼるように水を欲しがります。周りには男か女か見分けのつかない大人や子供たちがのたうち回り、水水とうめく声、うめく声ばかり。でも私はその人たちに一滴の水も飲ませてあげませんでした。その頃、 私のすぐそばへ小学生くらいの14、15人の女の子を連れた二人の助教師がやってくるなり、バタバタっと倒れましたと、その子たちを見た途端、私は全身が凍りました。顔がない。逆立つ頭の髪の毛の下に顔が見えない。引きちぎれた皮膚を垂れ、目も鼻も口も分かりません。でも声を出しています。先生助けて、先生お水。仰向けに倒れた子は皮膚が裂け、それが指に絡まって両手を上に伸ばしてもだえ、うつ伏せになった子は両手で河原の砂をかきむしりながら、断末魔の苦痛にあえぎあえぎ、どの子も先生先生と叫んでいます。一人の先生がどうにか起き上がりましたが、立つことはできません。でもみんな大怪我をしていて、顔がよくわからないから、みんなね、学校に爆弾が落ちたんだからすぐに迎えに来てくれますよ。でもみんな大怪我をしていて、顔がよくわからないから、大声で自分の名前を言いなさいと、子供たちの声のする方へ顔でない顔を向けたその教師も、キレキレにやっとそれだけを言って、それっきりでした。先生の言った通り、子供たちはめいめいが自分の名前を名乗り始めました。田中恵子よ、ここにいるよ。山田敏子、私よ。彼女たちは名前を唱えながら、先生助けて、先生お水を飲ませてと言い続けています。私は自分の手で水をすくい、息子に飲ませたり、体にかけてやったり、それを無意識に繰り返しながら、彼女たちを見ているだけでした。私には何の感情もありませんでした。あの日、広島の人は皆、自分がいる場所に爆弾が落ちたと思い込んでいました。だから怪我をして逃げている自分を、家族の誰かが迎えに来てくれるものと思っていたはずです。一つの原爆で広島が悲惨したなんて、誰もが想像さえしえなかったことです。ふと気がつくと、水に浸かっている私の膝の上に幼い女の子が腹ばいになり、身を乗り出して流れに顔をつけ、水を飲んでいます。私のすぐ横にお母さんらしい人の焼けただれた無残な背中が見えます。幼い女の子、3つか4つくらいでしょうか。その子が自分の小さい両手で水をすくっては母親の口に運んでいるのです。小さな小さな手ですから、すくった水はすぐに滴ってしまいます。おそらくお母さんの口には水は入らず、お母さんは女の子の濡れた手をなめるだけだったでしょう。何度も何度も女の子はそれを繰り返していましたが、それを目の前で見ている私は、幼い女の子に手を貸すこともしませんでした。自分の手ですくう水は息子にだけ与えました。地獄となった御滝の河原で夜が明けた時、私の膝から幾度も母親に水を運んでいた幼い女の子は、ただれた背を私に見せたまま座った母親の腕の中から 小さい顔を垂れて死んでいました。先生、先生とどの子も先生を呼び続け、先生に言われた通り自分の名前を唱えたあの女生徒たちも皆死にました。誰も迎えには来なかったのです。私は隣のご夫婦に助けられましたが、誰も助けませんでした。鬼の目にも涙と言いますが、私は鬼ですらありませんでした。原爆といえば水です。その時私は自分の手で水をすくい飲みました。誰にもあげないで。水を飲む私を恨めしい目で見ながら死んでいった人たち、今も私はその人たちの怨念に縛られています。私の被爆体験はただただあの日の懺悔でございます。私が生きている限り懺悔しましても、あの日の非常な罪は許されるものではございません。以上でございます。お聞きくださりありがとうございました。続きまして、私の被爆練馬の会の大先輩でおられる、経験をしっかりと記憶されている鈴木美沙夫さんにタッチいたします。よろしくお願いいたします。
こんにちは。鈴木美沙夫でございます。今日はあの私の拙い話を聞いていただくっていうことで、あのここに参上させていただきましたが、新規さんがとても立派にお話しなさいましたのでね、私がどれだけお話しできるかと思ってちょっとあの不安でございますが、よろしくお願い申し上げます。また私は広島出身でございまして、あの昔は国民学校って言っておりました。今は小学校って言ってますが、国民学校の4年生の時に被爆に遭いました。その時は4年生でしてね、朝あのその当時学徒動員であの皆さんが働いてる時に、あの女性は女学生、男性の方は中学生といって、今は男女共学になってますが別々でございまして、それであの学校から学徒動員で夏休みもなく皆働いている折に、小学生、国民学校の生徒もね、校長先生の意思で夏休みだからって家で遊んでることないだろう、何かしなきゃいけないっていうことで学校に前に夏休みでも通っておりました。8月6日でございます。とても空はきれいに晴れておりまして、空襲警報も警戒警報もありません。先生の、 あの朝礼のあとすぐに、その頃履物がない折でしたから、あの皆さん下駄とか草履ですからね、それであのわらじったらおかしいんですけど、草履を作っております。あの作ることを国民学校4年生で 習う初めでしたの。8時15分ですが、やっと縄子は編んで、やれやれあの一つ始まったなっていう時に、空がピカッと光りまして、その後ドーンですね。もうあの男子の先生が照明弾だ、伏せろ、夜照明弾っていうの大体夜なんですが、何が何だか分かんないからピカッと光ってドンって言ったもんですから、ピカドンって言います。私たちは今もって、あ、原子爆弾とは申しません、ピカドンで通しております。それで伏せろって言われたんで、何が何だか分からずにみんなその場に 伏せましたいうのが、あの教室ではなくて藁草履を作るんですから外ですからね、あの砂ぼこりでも伏せて、ふっと顔を上げるとみんな真っ白の顔で、こっからあの学校が L 字型ですけど、夏ですからその太陽に当たらない窓際にこうむしろを敷いて作っておる、あの作る準備、まあちょっと一歩一歩手前ですよね。それでやっていい、あの始まった時にそういうふうに B29 が飛行雲を引いて2機ほどスッと行くの、子供がここにあれあれあれってみんなで見ておりましたの。もうそう、その見ていた時にピカッドンですからね。それで伏せまして顔を上げた時はもう真っ白で、腕から血を流している人、顔から血を流している人、もうその場で先生が、まあ、もうそあのなんて言いますか、その場から、あの私4キロのとこでございます、山の手でございますのでね、広島の中心部の原爆の投下のから4キロでございますので、まあ、地図があるわけでございますが、そこの田舎ですからね、あのまあ皆さん助かったって言えば助かったんですけど、ひとまず山の手へ逃げようかっていうことで、先生の誘導で山の手に逃げました、あの行きました。ふと振り返ると飛行、あの原子雲がもうピカドンの雲がこういうふうにしてね、あの見ましたらもう恐ろしくて、怪獣に会ったようで、もう本当にねドキドキで、先生についてずっと山の手に逃げました。すると、あの1時間後には解散になったんですね。そうした、でも道行く人たち、家、とにかく家に着いたんですが、家はもうあの柱こそ残っていますけれども、全部ガラスから何か全部飛ばされていましてね、あの何もかもあの吹き飛ばされて、時計なんか昔は六角形のこう柱時計ですけど、はるか向こうに飛んでおりまして、戸袋も何もみんな飛んでおりました。ただ柱だけ残りましたんですね。それを片付けて、あのまあいろいろと、まあ、部屋の中はなんとかなったんですけど、あのすぐ召集令状じゃないですけど、があの村の方から家庭に一人学校に出るようにっていうことで、あの学校にあの母親が出ました。そのそうして町からは足を引きずりながら、こうしてあのやっとそこまでは峠を越えて、あの中山国民学校に来た頃には火の気がないもんですから、みんなそこまではあの力強く歩いて、なんとか歩いてきたんですけど、そこで息絶えてパタッパタッと倒れるもんですけど、するあの倒れるものですから、道路がもうみんな死に、あのもう歩けない人なんて、息がもうね絶えちゃうんですね。それで女学生なんかは、その頃は三つ編みって言って、こういうふうにあのお酒髪をこう三つ編みしておりましたのが、もうその爆風でパッとやって顔にペタペタくっついて、前か後ろか分かんない状態なんです。それを私たちは、まあ、あの家のこともありますけれども、母が学校に手伝っておりましたから、ちょっと見に行ったりすると、そんな風であの学校もあの警防団、あのそれから兵隊さんの呼び出しがあって、部屋が片付けられ、教室が片付けられ、机椅子をどけて、そこがむしろを敷いて、むしろって分かりますね、なんかを敷いて、あの寝かせたり座らせたりして、あの名前の言える人は名前を言いましたから、枕元に例えば鈴木美沙夫いうのを皆枕元に立てました。そうして訪ねてくるあのお家の方が分かるようにしてあったんですね。それしてその日の夜からは、いや運動場が3分の2ほど、3分の1ほどに、里の頃食べるものがございませんので、 あの芋畑さつまいも植えてあったんです。だけどさつまいももまだできる状態じゃなくて葉っぱがいっぱい群がっておりましたけど、そこを新長竹掘って家からまだ田舎ですから薪がありますので薪を持ってきてこういうふうにあの薪を並べましてその人を燃すわけですね。あの焼くわけです。人を焼くんですが、あのその匂いたるやものすごいんですね。煙もすごいし、そしてその骨はその頃あのなんて骨壺なんてございませんね。だからまあいろいろ工夫してこういう紙箱だか何かに入れてあの骨を置いて名前を置いておけば訪ねてきた人が分かるようにしてございました。そして今度はあの姉、私は3番目ですけど姉2人がやはりあの学徒動員に行っておりまして、下の姉はなんとか帰ってきたんですが、大きい姉は3日ぐらい帰ってこなかったんです。で探しに行ったりしたんですが、あの母もあの学校のその奉仕に行かなければならないから探しに行くどころではありません。そのままどうしてるかどうしてるかっていうぐらいでね、あの見ましたけど、3日目に帰ってきた時にはここやけどしておりまして、その頃は薬がございません。だからあの赤ちんももちろんそういうのがないですからね、田舎ですからキュウリが夏ですからいっぱいなってるわけです。そのキュウリをどういうふうにしてあの伝わってきたか知りませんけれども、あのそのキュウリをここに貼るといいって言うんで貼って、タオルですね、それをちょっと巻いては海を取るわけです。それがあのキュウリがおかしくなったら取り替えるっていうことでやっておりましたけれども、本当にねあのかわいそうなあの私妹でもかわいそうなな、なあと思ってね、姉は何も言いません。それであの学徒動員でお友達あの柱あの 兵隊さんのものを作っていたらしいんですね。それで建物がこういうふうに、まあ、柱があるとしたらこういうふうに柱が倒れて、姉はここにいたんですがお友達はここなんで、池田さん助け、旧姓池田ですけど池田さん助けてって言うんです。言っても15歳ぐらいの子でね、その人引っ張り出してもね、足がもげるか手がもげるかで引っ張り出せるもんでありません。姉は自分でさっさと逃げたそうです。それがあの心に残っているもんですから、あの原爆の話は一切しませんでした。それで私がこうして話をするようになったって言いますとね、あんたよく人の前でお話できるわねって姉は言うんですね。それであの母の兄ですが、兄はあのおじさん、私から見ればおじさんですけれども、広島市の建物疎開って言ってすでに家をこうあの火災に遭わないためにね、あの間引いていく、あの外していくわけです、壊していくわけです。それを男子生徒さんはおじさんの車に乗せたりするんですが、牛舎ですからね、あの田舎からそこの町中まで行って、そのおじさんはもうひどいやけどなんです。そしてあのその 牛はですね、目がこんな飛び出して耳がこんなになっていたのにもかかわらず、おじさんを誰が乗せてくれたか自分が乗ったか知りませんけれども、その第八車におじさんを乗せて家までたどり着きました。だけど本当ならおじさんです、あのそこの主ですから畳の部屋に寝かせるべきですけども、宇治と 海がベタベタしてますので畳の部屋には寝かせられません。だから裏家の後ろに竹やぶがありましたので、竹をちょうどあのこういうふうにあの蚊帳ってご存知ですよね、蚊帳をつるだけにあのちょうど切って、その竹やぶを切りまして、笹がちょうどあの海が落ちてもいいように笹のわら布団っていう感じですかね、そこへおじさんを寝かせました。 それで私たちが母が学校の作業から帰っておじさまの家に行くんですが、私も行きたいって言ったら子供は見ちゃいけん、広島弁でちょっと喋りますけど見ちゃいけんのだけ行っちゃいけんって言って行きませんでしたので、お葬式の日だけ行きました。もう一人のおじはあの鉄筋のいい、それこそ原爆ドームのなってますけども、その近くの鉄筋のとこで勤めておりましたのでね、体はきれいでした。建物の中におりまして、鉄筋コンクリートの中におりましたけども、その頃はみんな水水って水が飲みたいんですね。で水をその頃はどこの家庭もこれくらい の防火用水っていうのを家のそばに置いておりましたので、その町に出てそのビルから出て防火用水の水を飲んだらしいんです。そのために菌で体がきれいですけども、5日後に亡くなりました。広島ではちょうど8月15日が終戦でございますが、天皇の言葉を聞いて聞いてる人はいません。それはお葬式、あっちでもこっちでもお葬式なもんですからね。後でラジオを聞くような状態でございましたんです。本当にね、戦争はあってはいけません。もう平和で、核のない世界が平和であることを祈っております。簡単で本当に、行き届かないお話でございましたけれども、皆さん分かっていただいたかどうか失礼いたしました。ごめんくださいませ。